天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。
本日の天塩川物語は剣淵町のビバアルパカ牧場にお邪魔しております。さて、今日はちょっと天気変わりやすい、日になっておりますけれども、私たちがお邪魔をした時にはとても雲一つない晴天でした。今ちょっと雪がちらつき始めましたけれども、そんな中でもたくさんのお客様にお越しいただいております。それでは早速今日お話を伺いますのはビバアルパカ牧場の代表取締役でいらっしゃいます小澤優子さん、
はい、
そしてスタッフのお一人中田さんにお話を伺います、はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まずこのアルパカ牧場なんですが、オープンしたのはいつでしょうか。小澤さんに伺ってよろしいですか。アルパカ牧場の成り立ちなどは、
今から2年前ですね。ちょうど11月に3年目に入ったんですけれども、10月に、オープンしました。その前に、はい、試験飼育というのが2年ほどありまして、
はい、
地元の農家さんでアルパカを飼って、
はい、
で無事に飼育ができる、それから繁殖ができるということを踏まえて、この牧場にアルパカ牧場をオープンしました、
はいはい、小澤さんもともと剣淵とご縁がある方ですか。
いえ、その1年前ぐらいからこの町 の、はい、仕事で、
はい、
毎月のようにこう撮影でお邪魔してまして、で私の上司は剣淵の出身で、
はいはい、
山というか牧場の持ち主ですけれど、
はい、
私はその牧場の一部を借りて、
はい、
アルパカを繁殖管理しているという会社です、
はいはい、
このスキー場の跡地を何かに活用できないだろうかということで、
はいはいはい、
私の上司がアルパカを飼ったらどうかという提案をしまして、
はい、
まあ、いいんじゃないかということを受けて、うん、まあ、いきなりはできませんから、
はい、
それで試験飼育に入ったという経緯がありますけれど、
はいはい、ということはアルパカが先ではなく、このビバガラスのもっとスキー場ですよね、これをどうにかしたいという気持ちから始まったんですね。そうですね、
はい、そうですね。
場所が先に決まり、
はい、
そしてそこにアルパカという動物をなぜ選ばれたのかは、
はい、なぜ選ばれたか
という か、他にもいろんな、
その頃ちょっと、うん、ブームで、
はい、
あちこちで日本でも買い出していて、
はい、
で実は旭川でも動物園で飼ったらどうかとか、動物園以外のところで飼ったらどうかっていう話が持ち上がっていたんですが、どこの町でもその話に反応がなかったんですよ、
はい、
ですがたまたまこの町へ来てその話をした時に反応が良かったということでしょうね、
はい、
でそれがまあ偶然なんですけれども、ペルーと剣淵町って共通項が非常に多くて、
はい、
じゃがいもとかトマトとか、はい、そういうものでこうご縁がいっぱいあるということが分かったということでしたね。ですから直接いきなりアルパカではなかったんですけれども、私の上司が那須高原からアルパカを連れて初めて上陸した瞬間を、それも映像で待ち構えて撮ったんですけれど、本当に初めて見る動物だったので何とも言えない気持ちでしたね、はい、そして私がそれに関係するとは思ってはいなかったので、その時は
当時は映像関係のお仕事がメイン で、
ええ、
たまたま上司がアルパカをこうやるんだなっていう気持ちでこう
私には関係ないなみたいな、
一歩引いて見ていた
そうですね、
立場だったのに。
そうなんですよ、
今はこちらにいらっしゃることになった
と、ね、だからそれも会社を作って一緒にやろうって決めたのが、剣淵川のカヌーで、
はい、
川を下っている時にどうだろうっていう話を聞かされて、
はい、
その時は私が社長をやるという気持ちじゃなかった、
はい、
とってもいい話で、
はい、
ここの スキー場がそうなるのは素晴らしいって言ってすごく盛り上がったんですよ、はい、カヌーの
上
で
カヌー、はい、
その後に、うん、あのえ私が私、っていうかじゃあ会社の名前を何てするかっていうことで、
はい、
あのビバカラスってカラスじゃないけどカラスって思われていて、
はい、
でカラスは嫌いなのでじゃあビバにしようかっていうことで、はい、ビバってたまたま万歳とかなんか幸せな時のそういう言葉ですよね。
そうですね、外国語の言葉で、はい、
でいいんじゃないかっていう決まった後に私伊賀社長になることになったのでなんかあのずっと
後から驚くようなことが
驚きが続いて、
はい、
という感じですね。
なるほど、うん、あのケンブチとこのアルパカの、まあ、なんて言うんでしょう、生まれ故郷ペルーがこれが縁があったというのはたまたま偶然なんですかね。
そうですね、それもあの私のそのやろうって言い出した上司がですね、
はい、
あの東京に行った時に、ペルー大使館に直接お邪魔して、
はい、
ペルー原産のアルパカをケンブチで買うんだけどセレモニーに出てくれないだろうかっていうふうに直接会ってお話をしに行って、
はい、
で大使も大層喜んで北海道に行ってみたいと、はい、っていうことで急に決まって、
はい、
セレモニーをやる確か1日前にアルパカが到着したんですよ。
そうですね、資料を見ますと2009年10月20日オープニングセレモニーなんですが、
ですね、
那須高原からケンブチにアルパカが4頭着いたのが前の日
です。そうなんですよ、
はい、今私はこの元スキー場のロッジの建物の2階の部分にいるんですが、この2階も聞きましたらインターネットテレビのこれは何て言うんでしょう、収録というよりも放送場所ですよね。
そうですね、
ここもですねとっても綺麗にされていて、それが今から 3,4 年前には
3年前ですね、
とても、
ね、
人が入れるの、はい、っていうような状態だったんですか。
そうですね、あの、はい、でもあのロッジにあったものを極力使おうと思っていたので、はい、このテーブルもそうですし、
はい、
あの内装というか天井もそのままですし壁だけ塗り替えているんですけれど、
はい、
だからあの街の人が来てもみんな懐かしいっていうんですよね、はい、で家具とかそういうものも買ったものは一つもなくて、
はい、
全部あのいただいたものとかで並べてやっているんですけれど、うん、
はい、
ですからあの私はお金がたくさんあって会社を起こしたわけではないので、
はい、
本当に自然のものを使えるものは使えますし、うん、という感じですかね、
はい、うん、まあ、町民の人にしてみると、うん、まあ、ちょっと寂しいですよね、今まで皆さんが親しんでいたスキー場が閉まってしまい誰も使えなくなるっていうところがこうしてまたこう復活したという、なんかこう入りますとみんなが集まりやすいサロンのような1階のスペースになってます ね、うん、
あ、
ね、はい、
あのペレットストーブもあのモニター制度を利用して使わせていただいて、
はい、
まあ、うちのものになったんですけど、
うん、
そうですね、私きっと人からものをいただくことがすごく多いんですけど、
はい、
あのどうしてなのか分かりませんけどすごく多いんですね、
はい、いやきっと、うん、あの皆さんが同じ気持ちでここを盛り立てたいっていう気持ちと小沢さんの考えに共感されてるんじゃないですかね、うん、
でも欲しいって言ったことはないんですよ。あったらいいなということは言いますけれども、はい、あの本当にもういろんなものをいただいて感謝してますね、
は
い、
素敵なところに生まれ変わりましたけれども、うん、あの小沢さんがここにアルパカ牧場の代表として、来た当時、まあ、アルパカは何頭からこの最初のオープニングセレモニーの4頭からスタートしたんですか。
6頭からじゃないですか。
6頭
でここで生まれたパルっていうのが赤ちゃんがいて今7頭なんですけど、
はい、
2月に、今年の2月にまた1頭生まれる予定になっているんですよね。
ということは、うん、今こうもうすぐ新しい命が誕生するのを待っているという形なんですね。そもそもですね、このアルパカという、まあ、まだ全国的にもやっとこうブームなりつつある時に、うん、アルパカという動物にこう飼おうというふうに決めたんですが、そもそも私たちまだアルパカっていうのは珍しい動物なんですよね、
はい、
一体どんな動物なのか教えていただきたいんですが、
う
ん、
私も現地へ行ったことはないんですけれども、
はい、
うちのスタッフはあの那須高原というところで研修を受けてあの飼育の勉強をして帰ってきました。であのアルパカは仕事をさせるとかっていう動物ではなくて毛を取るための動物で、
はい、
あの旅行した人は、まあ、アルパカの肉を食べたという人もいますけれども、もともと食用ではありません。毛を取る動物です。だから寒いところに行けば行くほどどんどん毛が伸びるんですね、
はい、
でうちも2年に1回毛刈りをしてまして、
はい、
あの去年も、ペルーの 方が来て実際毛を買ってくれたんですけど、
はい、
まだうちとしてはその産業を起こすとか、
はい、
それで糸を作って作品として販売するというところまでは行っていませんけど、仕入れているのはペルーの人が実際手で紡いで手編みしたものが主な商品なんですよね、
はい
はい、で私はせっかくこの町にアルパカがいるので高級品だけを揃えるのではなくて、
はい、
寒い町ですから、
はい、
こういう地域の人がこう簡単に気軽に、はい、使える価格と商品でなければいけないと思っているので、
はい、
そういう商品作りは目指したいと思いますけれども、うん、繊維工場を起こすとか、
はい、
そういうことは全然考えてもいないし、はい、多分できないと思いますけれど、うん、
なんて言うんでしょう、 こう規模に合わせてそして皆さんの生活に馴染んでいくようなアルパカっていう形で、うん、
でも動物好きな人は直接うち触れ合い観光なので、はい、ただ遠目から見るんじゃなくて本当に触れ合いが主の牧場なんですよね、
はい、
なので今冬ももっと夏よりも近いところで触れ合いができますし、
はい、
環境的には楽しめる場所だと思いますね、
はい
はい、
それではそのアルパカですね、
はい、
とてもデリケートな動物とお聞きしましたが、
はい、
アルパカのことについていろいろとお聞きしたいんですけれども、
アルパカって臆病な動物 で、
はい、
で下にしか歯がないので、
はい、
短い草を下だけで食べて、
はい、
で反芻する動物なんですよね、
はい、
ですごく目が大きくて可愛らしいで、皆さん白いアルパカをイメージしてると思うんですけど、
はい、
実はアルパカの色って大別すると25色あるんです。
そんなにあるんですか？
はい、あるんですよ、はい、で顔も一頭一頭違いまして、
はい、
うちももちろん名前も全部違っているんですけれども、
はい、
羊とかは違うっていうのはそういうところだと思いますね、
はい、
個性が全部違うし顔も違うし色も違うし、
はい、今25色もあるということ
で、色
は25色、うん、私も実際にこう畜舎の方に行ったことはあるんですが、本当に目の大きな、
う
ん、
そうですね、
はい、でおとなしい動物ですよね。
でもうちのスタッフと見ていると、
はい、
もう慣れてますから毎日ブラッシングしてもらって、
はい、
ものすごいもうスキンシップしてますよ。我々っていうかやっぱりスタッフの人とは違いますよ、
うん、現在スタッフの方は何人ぐらいでアルパカの世話をしてるんでしょうか？
飼育の世話をするのは女性2人と飼育長と主に3人がやってますけれども、
はい、
私たちはそのサポート、うちの中田もそういう、
はい、
餌のね確保とかそういうのをやりますけど、実際こう触れて飼育するのは女性スタッフと飼育長の3人です、
はい、3人だけ、はいはい、アルパカというのはまず食べ物はですね本当に草だけ、
草だけ、
水だけ、
あと栄養のなんていうカプセルっていうかそういうものは、はい、毎日あげてるんですけど、はい、その他に水と塩は畜舎内にいつも置いてますね、
はいはい、普段アルパカはそんなに動き回るような動物なんでしょうか？でもじっと冬ですと
畜舎の中に、冬は意外と元気に走り回ったり
するんですよ、はい、走り回る。
で毎朝出てきたら必ず雪を食べるので、
はい、
多分水が凍ってるせいだと思いますけど、
あ、はい、
雪を食べるんで、
はい、
ヒゲとか雪がついて、うん、それはそれで可愛いですよね。
畜舎の中にいて、あとこう朝になりますとこうちょっと外に離したり、うん、だいたい広さどれぐらいの、
はい、いや広さはね、夏よりはちょっとやっぱり雪があるので狭まってますよね、
はい、
うん、畜舎側で行ってますけれど、はい、夏はここかなり広いスペースなんで、
はい、
でも夏は暑いと動かないんで日よけの下から意外とまったりっていう感じですね、はい、
出てこなくて、少し涼しくなってから動き出すというような、
そんな感じですね。
草食動物ということはちょっと牛にも近いのかなと、う
ん、ラクダ科ですね。
ラクダ科の動物なんですね、うん、はい、人見知りなんでしょうかね。やっぱり慣れてる方には慣れるでしょうけど、初めて行った方でもどうですか？
そうですね、割と初めての方でも寄ってきてくれますね、
はいはい、人懐っこい動物なんですか？
そうですね、
餌持ってるのなん
で、それが大きいかもしれないですね
餌は私たちこう観光客ですとか、こう初めて来た人でもこう餌を持たせてこう食べさせることとかできるんですか？
もちろんですね、
はい、
口蹄疫の問題で消毒とかは今もずっと続けてますけれども、はい、直接手から食べてもらうやり方ですね、うちの場合はね、うん、
大人になると四つ足で立ってる状態です、うん、どれぐらいの背丈、はい、顔の高さなんでしょうかね。
私、身長156なんですけど、私と目線が合うぐらいですから、
はい、
高さ的には身長はそんな感じだと思いますね。重さまではちょっと 何キロって書いてますかね。
50キロ。
ああそうなんですね。でもうちのは体重測ったことないんですけど、
はい、ケンブチに来て、どのアルパカも今は順調にこう大きくなっていってるんでしょうか。
最初の頃はやっぱり病気とかいろいろわからないでお医者さんを何度も呼びましたし、
はい、
あの草とかが合わないとかあったみたいですよね、
はい、それ
で
今は
全然、あの妊娠の時だけエコー検査で、もうすごい科学的な、
診断とかを
しましたけれども、あとは全然今はお医者さんにかかることもなく、
はい、
あの喧嘩して時々こう耳から血が出たりしても、もうだいぶね、みんな慣れちゃったね。あ、これは陽度沈気で終わりみたいな、そんな感じで。
ちなみにですね、オスメスの割合は何頭ずつですか。
同じです。同じ。
今が7。
パルが33で、パルが男の方に入ったんで、43ですね。
はい。
で繁殖するには、メスがもっと多くないとダメなんですって。
はい、そうなんです。
それとあと年齢的にも、20年しか最大生きないと言われているので、
アルパカの寿命は20年くらい、
だからどうでしょうね、うちはもっとメスが多くないとたくさん繁殖はできないかもしれませんが、たくさん繁殖すると場所もないし、
人もいないし、
餌もないし、どうしたらいいですかね、急には困るんですけどっていう感じですね。
なるほど、あの今度2月に生まれる、
アルパカちゃん、
アルパカちゃんは、
この牧場で生まれるのは初めてなんですよ、
あのお父さんお母さんがここにいる、
春は試験飼育の時に生まれてるので剣淵町ですけど、この牧場ではないんですよ、
本当に純粋なる剣淵さんのアルパカがこの2月に誕生するわけですね、
畜舎の後ろに赤ちゃんが生まれた時のために温かい部屋も用意したんですよね、年末にいつ生まれてもいいように、もうスタッフはとっても楽しみにしてますね、
まずアルパカ牧場 の営業時間とかなんですけれども、あのこれは毎日、
あの年中無休なので、
無休で、お正月も営業したんですか、お客様いらっしゃることができる時間というのは何時から何時までの営業なんでしょう。
冬は4時までです、
あの
10時から、でもあのその前にももちろん来てますので、あの宿泊の方で早く出なきゃいけないという人はまっすぐ来たりとかしてますよ、
でアルパカ牧場の営業もありつつ、その他にも今ロッジと一体になったこうイベントを展開しているということなので、今いろんなイベント手掛けられていらっしゃいますけど、ちょっとその辺の話も聞いてよろしいですか。
イベント付きです。
はい、じゃあ中田さんにそのあたりを聞いてみたいと思いますが、
はい、お願いします。
よろしくお願いします、体験淵ということで、私たちもですね、さっきちょっと剣淵の街の中を巡ってまいりました。はい、そこですね、いろいろなこの体験淵っていうあのチラシポスターなどを見かけましたが、これはどういったことなんでしょうか。
今あの剣淵町でちょっとかぶっちゃったのスタンプラリーがあるんですけど、それとはまた別で、あの体験を一応主体とした、あのスタンプラリーを企画しました。
これはいつからいつの期間、どのようなことで体験していけばいいんでしょうか。
今年の元旦1月の1日から2月の26日までやっております。もちろんアルパカ牧場でもエアボードだとかラフティングだとか、そういうのを体験していただいてスタンプを押させていただいております。あとあの剣淵の街の中であの商店街の方を利用された方にもあのスタンプの方を押させていただいております。
はい、剣淵にもいろいろなこう見たり食べたりという施設を楽しんでいこうと、そしてなおかつ商店街のお店も巻き込んでのイベントなんですね、そうなると本当剣淵町全体のイベントですね。
そうですね、そのために一応剣淵商店街全部回ったそう。
なるほど。さてこのいろいろな体験、お買い物をして、スタンプラリーでスタンプを貯めるとどんないいことがあるんでしょうか。
剣淵町の特産品などなどたくさん豪華なプレゼントの方用意しておりますので、あの50ポイント貯めていただければあのどなたでもご応募できますので、もしあのお時間に余裕のある方は50ポイントで応募しないで、もっとポイントを貯めて、一応あの最高ポイントの方にも特別プレゼントの方用意してますので、ぜひぜひたくさんポイントを貯めてご応募していただきたいと思ってます。
はい、私もですね、さっき道の駅とかですね行ったんですが、あの50ポイントといっても50個本当に貯めるんじゃなくて1個で大体10ポイントになってるんですよね。
そうです
ね、なので何かしら5つ体験したりお買い物をすると、まずは応募の権利があると。
そうですね、やろうと思えば1日で50ポイントを貯めることも可能だと思うので、
50ポイントで1回分ということはもっとたくさん体験して、その 回数応募資格の回数を増やすこともできるということ、はいはい、それだけチャンスが広がるんですね。
そうですね、はい、
例えば何が当たるんでしょうか。
例えばの剣淵といえばやはり野菜ということで、はい、野菜の詰め合わせ、
はい、
なんかアルパカ牧場でもアルパカの毛を使ったマフラーだとか、
はい、
特製のカレンダーだとか、
はい、
そういったものを、そうですね、ペルー の、 守り神としてちょっと有名な、はい、エケコさんというの、
はい、なんか面白いユニークな名前だと聞いたことがあるんですけれども、
はいはい、一度、はい、テレビで放送されてからすごい人気で
反響が、
はい、すごい今
売れ て、
売れて、
はい、
その人形もプレゼントにありますので、はい、
なかなかユニークなメニューとなってますね、
はい、
そしてその他にもこのアルパカ牧場のもともとこの場所はスキー場だったので斜面を生かした体験メニューもあるようですが、
はい、そうです、はい、先ほどお話出させていただいたんですけども、スイスで発祥したエアボードっていう、はい、まずスポーツがこれ2月の26日に大会も行われるんですけども、はい、土日と祝日はエアボードの方対応しておりますので、
はい、
ぜひ皆さん遊びに来ていただければなと思います。
はい、このエアボードなんですがどんな、はい、スポーツですね。
そうですね、
はい、どんな風にして楽しむのか大まかで結構なんで教えていただけますか。
はい、山の上から空気を入れて膨らませる体の大きさほどのボードがありまして、その上にうつ伏せで寝転がっていただいて、
はい、
曲がりたい方にこう体重移動していただいて、はい、山から滑り降りていただくスポーツですね。
はい、ということは本当に体一つで右にも左にもコントロールしながら、
はい、
ただ頭を下にしますの で、 で、はい、うつ伏せですのでかなり雪の面に近いですね。
そうです、他のスキーとかスノーボードと違ってやっぱり目線がすごい、
はい、
地面に近いので、
はい、
それだけスピード感とか臨場感とか、うん、そういうのが味わえてすごい面白い。で操作方法 も、 体重移動だけなので、
はい、
小さいお子さんでもコツをつかめばすぐに上達して楽しめるスポーツだと思います。
はい、こちらの方は、週末になればアルパカ牧場の方で体験が、普段はだいたい料金どれぐらいで。
やったことあるお客様がすごく少ないので、
はい、
一応アルパカ牧場で初心者パックっていうのを作らせていただいてまして、
はい、
そのエアボードの貸し出し料だとかウェアの貸し出し料だとか、はい、あとインストラクター料だとかモービル料すべて含めて、
はい、
一応3000円で初心者パックっていうのをやってますので、はい、一応そちらの方をお勧めしております。
なるほど、ということは、
はい、
ウェアまでついてるんでしたら普段着でちょっと来たんですけどって言っても全部寒さ対策もできるし。
そうですね、最初からやるつもりなくても来てやりたいってなったら、
はい、
それ買っていただいたらもう全部準備できますので、
はい、
はい、どなたでも楽しめると思います。
はい、そしてその大会も2月26日の日曜日にこの牧場の専用ゲレンデであるということですので、
は
い、
2回目ですから ね。
第2回ですね、ビバカップエアボード大会というのがあるそうです。はい、こちらの方にもぜひ冬しかできませんので、はい、チャレンジしていただきたいと思います。はい、そしてもう一つ仕掛けているイベントがありますね。
はい、
はい、こちら教えてください。
はい、明かりでナイトというイベントがありまして、先ほどお話しした体験淵の中の一つのイベントなんですけども、
はい、
牛乳パックの方をカッターとかハサミでくり抜いていただいて、一応それにキャンドルを入れて灯すっていうすごいシンプルなものなんですけども、はい、実際夜やってみたらすごい神秘的で美しいのでということで、一応2月の25日に本番があるんですけども、
こちら見終わった牛乳パック、それにハサミとろうそくさえあれば、
そうですね、
はい、作れるという。でこのロッジの1階でも実際にこう集められたパックを皆さんで切ったりできるという、
はいはい、
風にもなってるんですね。
そうですね、そちらの方を体験していただいても体験物のスタンプの方を押させていただきますので、
はい、
アルパカ牧場に来た方はあそこで牛乳パックの方を作っていただいてスタンプ一つということですね。
はい、まず1月14日に、レイクサイド桜丘の方で試験点灯、
はい、
これはどの場所を使ってホテルの前ですか。
そうですね、レイクサイド桜丘さんの前にパークゴルフ場がありまして、はい、今回そちらでやらせていただきます。
はい、そして2月の25日の場所はどちらでしょうか。
こちらも一応レイクサイドの近くの、はい、桜丘湖っていうのがあるんですけども、
はい、
2月の25日までには牛乳パックの3600 10個集 集めたいと考えて
3610個というこの数字には何か根拠が
今現在 の剣淵町の人口なんですけども、
なるほど、
はい、一人一つは思いで今必死に集めておりまして、
はい、なるほど、
今14日現在で今だいたい約700集まっているので、はい、あと1ヶ月ぐらいであと3000個ぐらいは、はい、
集めたいと。じゃあ皆さんちょっとですね、まあ、この放送を聞いた方が、はい、このアルパカ牧場に来て、あのパックちょっと持ってきてみたんですけどっていうのももちろん OK ですか？それは
ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。2月の25日、はい、まあ、はい、本店頭のイベント、そして焼肉パーティーも、
はい、
あるそうですね。
レッサイドの方で予定しております、
はい、本当にさまざまな活動、アルパカを飼育するだけではありませんね。剣淵全体を盛り上げようということで、頑張っているビバアルパカ牧場の皆さんですが、先ほども私ですね、この取材がある前にインターネットの生中継、はい、東北再発見という番組も手掛けてらっしゃる、これやはり小沢さん、あのもともと映像の世界にいたところからのアイデアですか？
まあ、それもあるんですけど、あの24時間うちライブカメラで牧場の様子を出してるんですけど、
はい、
あのここ始まった時にうちのスタッフがあのご挨拶してたんですよ、この映像を使って、
はい、
今日の天気は何ですっていう風に、あの潮刈峠から天候が全然違うんで、はい、問い合わせが非常に多いんですよね、
はい、
それでこのカメラを使ってご挨拶してた時に、
はい、
あのまあ、私の旭川の一緒の同僚がなんかもったいないよねって、それだけじゃ音を出したらいいんじゃないかっていうことになって、うん、でやるようになったんですよ。そうすると海外から来たお客さんも、
はい、
このネットのカメラを使ってメッセージとか発信したり、それからネット中継の人が来たり、いろいろやっぱりこれがあるだけで随分違う世界が、うん、展開があるんですよね。
そこから始まった毎週土曜日の、
そう、毎週土曜日大変ですよね。
ですね、11時からの番組、はい、同じ番組を送るものとしてはその苦労は大変わかります。はい、
緩いかもしれません。ちゃんとした台本があるわけではないし、
はい、
あの非常に緩いですけど、でもやり続けることに、うん、ちょっと我々はそういうために、はい、あのいるスタッフなので、
こちらのスタジオもね、後ろに東北再発見、再はあやという、ね、そうですね、彩りという字ですの で, です、ね、絵本の里剣淵町から発信する地域の元気ですとか話題ということで、はい、あの私たちの、まあ、ラジオ局とも似ているところというかね、はい、同じ原点ですので、はい、なんかこれからも一緒に何かを発信できたらいいですね。
いいですよね、
はい、
あの本当にあの今日は来ていただいて、
はい、
よかったです。あの手塩川っていうのもなかなか知られてないので、
はい、
もうホームページとか見てもらいたいですよ ね,
そうですね。
私も一度覗いてびっくりしました。
ありがとうございます。本当に魅力ある活動を展開していますビバアルパカ牧場、年中無休で営業していますので、はい、皆さんもぜひよかったら足を運んでみてください。
よろしくお願いいたします。
今日はビバアルパカ牧場代表取締役の小沢優子さん、そして東北再発見を主に担当されています中田さんにもお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。